Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、作業とはについてお話しいたします。今日は3月29日、3で作業の差、29で服、作業服の日だそうです。今年はものすごく寒く体が冷えました。私は通常の下着ではなくって作業着専門店で下着を購入したんです。北海道の方が外で仕事をするときに着ているシャツという口コミに惹かれ購入しました。1枚1万円とお値段も高かったんですが、これで温まるのであればと、もうセーターの下に毎日着ていました。やはりポカポカ暖かかったんですね。その時、いろんな作業着を見ながら、デザインなどにも意味があるのかなとパンフレットを見ていました。作業服で一番重要なことは、動きやすく作業を快適に行えるということだそうです。通常の衣服と比べて動きやすい素材を作ってるんですね。そして生地はなるべく柔らかく動きを邪魔にしない、そして通気性にこだわって作られているんです。また作業服というと、なんかこう単調なイメージのデザインを想像するんですが、今の作業着ってすごくおしゃれになってるんですよね。基本は作業の邪魔にならないようにシンプルに作ってるんですが、やはりスリムになってるんです。例えば昔ダボっとしたズボンを履いてる方が多かったようなんですが、工事とか大工仕事をしている方をよく見るとスリムなズボンを履いてるんですね。そしてポッケもたくさんついてるので、きっとなんか理由があるのかなと思っています。そして作業着といえば安全性が優れている。作業着は動きやすいということが重要なんですが、安全性も考えてるんですね。例えば T シャツなどカジュアルな服装は動きやすいんですが、怪我しやすいですよね。そういう意味でも、作業着というのはファスナーなど装飾品を少なくして、周囲に引っかかったりしないように汚れにくくしているということで、いろいろと考えられているんです。そして利点は、作業中であることが一目でわかるということだそうです。確かにそうですよね。作業服というのは、今なんか工事中なのかな、何かしてるんかな、これを周囲にアピールできるということもメリットだそうです。また、作業着が皆さん一緒ということで、どこの企業に所属しているかもわかるというのも大切なんですってね。また、周囲に与える影響、また着る本人に心理的な効果を与えるのが作業着だそうです。作業服といえば、他の服との使い分け、例えば仕事とプライベートのメリハリがつけられますよね。例えば皆さんもそうですよね。お家にいる時の格好と出かける時の格好って違うように切り替えができるんです。今度は作業着の中でも代表的なのがつなぎです。私もつなぎを見て何の意味があるのかなと思ってたんですが、例えば整備とか農作業をするときにはこのつなぎが大活躍なんですって。つまり上下がつながっているということで、ほこり汚れが入ってこない、また怪我を防ぎやすい、衛生面と安全面の高さがこのつなぎなんです。上下がつながっているということはベルトを締める必要がないんですよね。だから服が引っかかったりしない、機械に巻き込まれないということなんだそうです。しかし 不便なのはお手洗いとかがありますよね。するとジャケットタイプのこの作業着は上下が分かれているために脱ぎやすいということはメリットです。そして夏場、皆さんも気づきませんか？工事をなさる方は空調服を着てますよね。昔だったら汗をかきながらもうタオルを巻いてもう汗っかきのイメージでしたが、今は冷却用のファンを内蔵した特殊なタイプのジャケットを見ませんか？もうプカーッと膨れてる状態ですよね。空気を取り込み、汗をもう蒸発させるということで、屋外で作業する方にはもうこの空調服は欠かせないんですよね。私も庭の掃除をするときはもう夏はこれは本当に必要なので、ネットで買って寒いとかの上からこの空調服をね着ております。ただバッテリー充電器が必要なので、一つでも部品をなくしてしまうと使えなくなるので、後始末の時には注意が必要ですよね。作業着でも今度は、家事をなさる方はエプロンです。やっぱりエプロンするということで、やはりこう料理をするというモードになるので不思議ですよね。私も僧侶として衣を着ます。やはり衣を着るということは、御門徒さんが安心して家に入れてくれます。これも安心感なのかなと思います。あとは服の色ですよね。色も印象付けます。あの方なんていう人だったっけって名前を忘れても、あ、そういえばいつも青の服着てる人とかね、赤の帽子をかぶってる人っていうふうに色も印象付けるんですよね。私も着物を着るとき、帯をキュッと結んだときにはこう仕事モードに入ったりすることによって、やはりお家と外に着る服っていうのはこの変化が持てて大切なんだなと思いました。さあ、ここからは仏様のお話です。この作業は実は仏教用語なんです。一般的には一定の目的を持った人の動きを作業と言いますが、仏教では作業と読みます。これは念仏を伝えてくれました禅道大師が、その著書に往生来参があるんですが、浄土を目指す行者のお心、そしてもう一つは行い、そして三つ目が姿、これを安心、起業、起こるに起こ、行動って書いて起業、そして作業、作業の作に業ですね、作業と称するとおっしゃったんです。心と行いと姿、これが作業につながるっていうんです。作業の行はこれ技でもありますよね。私たちはただ動いてるだけではない。ああ、また今日はこのことの繰り返しか、今日も一日こんなことをするのかと、なんか本当に単調にこう一日の仕事を考えてしまうこともあるかもしれません。また面倒くさいと思う心も起こるかもしれませんが、この作業は動くだけではない。あなたに今心がありますか？あなたをこれをするために目的がありますか？とメッセージを送ってくださってるんです。同じことの繰り返しかとぼやいていくのか、またとない今日を心を込めて打ち込むのかでは大きく変わってくるということなんです。働くという字、人が動くと書きます。でも私たちはロボットではありません。私たちには必ず心があります。心を込めて一本の電話を取るのか、心を込めて機械のスイッチを押すのか、心を込めてお話をするのか、大きく変わってくるということなんです。営業の方、そしてお店を経営なさっている方、接客業の方、心を込めていらっしゃいませと言えるのか、 あ、こんにちはと言えるのか、誰も見てない中でも、この一つ作ってるものは誰に届けられるんだろう、そんな気持ちを込めて、どうか皆さん仕事をなさってくださいね。今日は作業とはについてお話しいたしました。